天海さんのこぼれ話。
会津三里町のイメージキャラクター、会津次元。その由来ともなっています次元大師こと天海大僧正。その天海さんにまつわる話を紹介していきます。この番組は会津三里町観光協会の協力でお送りします。
天海大僧正入寂。寛永18年の夏、静かな寛永寺さ、春日の局が駆け込んできたんだし、天海、天海、一大事じゃ。あ、これはこれは春日殿、どうされましたか。お楽が上様のお子をはらんだのじゃ。実は徳川家光と正室高子姫との間さは子がなく、側室のお振りとの間さ、一子千代姫を設けたものの、お振りが高いしちまって、嫡男誕生はほど遠くなっていたんだし。ところがこのきり大奥さ上がった下野の国戸賀郡の農業青木年長の娘お楽がめでたく解任したっつうわけなんだし、それはおめでたいことでござりますな。上様もさぞお喜びで、何を流暢なこと申しておるぞよ。何が何でもおの子が欲しいのじゃ。昨今は寛永の大飢饉で国中が疲弊しておる。もし上様にお世継ぎがなくば、この時ぞとばかり幕府の転覆を狙う輩が出てこぬとも限らぬ。そこでじゃ天海、国中の神仏に祈り、必ずやおの子が生まれるように祈願いたすのじゃ。天海の神通力の修法でできぬとは申させまいぞ。上様の命令じゃ。言うだけ言ってさっさと立ち去ったっつんだなし。天海は決まって慈恵大師さ祈ったっつんだなし。その甲斐あってか8月3日、家光の世継ぎ竹千代、後の家綱が誕生したんだぞし。若君誕生で幕府も政権継承問題の危機を免れたんだし。寛永19年、天海107歳の夏頃からめっきり弱ってきて、家光は気が気でねんだし、病床を訪ねては「天海そのままでよい、竹千代誕生においては重ねて礼を申すぞ、ひとまずご安心でござりますの」。11月になって家光は江戸城の中屋敷さ別邸を作り、天海を移り住まわせ養生させた挙句、翌年も江戸城で養生せよつって聞かねんだし。上様、拙僧はもはや寿命でありまするゆえ、自分が作った寺で死にとうござります。こに言って寛永寺さ帰ってきたんだし。寛永20年9月、天海の老病は進み、陰海田の三味僧らがつげっきりで看病していたのな。陰海は瀬薬院宗伯の五男で、宗伯は頼み込んで天海の弟子にさせたっつんだなち。実は天海は他に四代弟子を立派に育て上げていたったんだし。9月中旬、家光が顔を出し、世が心を許せたのは天海と春日だけじゃ。じゃが春日は半月前あの世へ旅立ってしもうた。寂しいの。ところで天海、世に言い残したいことあらば聞きおく、何なりと申してみよ。恐れながら申し上げまする。東照大権現様の真意を増すことが先決にござりまする。それから上様お約束の宮門関の設営にござりまするが、帝御用税上皇のご意志にあらせられます。山科毘沙門堂の最高に拙僧の弟子 公開をしていただきたれば門跡にかなうべきにござりまする。ここまで聞くつど家光は天界の明日を察知して、幕府お抱えの絵師加納探幽さ天界の樹像を描かせたっつんだなし。天界は遺書数通と弟子一人一人さ遺書を書き残し、院会わしの後は毘沙門堂の公開に預けるが、院会は公開のもとによく勤め天台の御教えを極めるのじゃ。はい、天界様。寛永20年10月2日、障子さ朝焼けが移り始まった頃、天界はそろりそろりと寛永寺の林を歩き、廃用室と日朝戻り、院会だの三味僧らがぴったりと寄り添っていつと、院会が、天界様、太陽が真上に昇り散りました。子に声をかけたのな。おんあらはしゃの、おんあらはしゃの、と合唱したまま燃焼していたっけが、すーっと消え入るように、くるりの誰一人気づかなかったほど、静かな入寂だったっつんだなし。天界大僧侶、108歳の生涯を閉じたんだし。早馬で知らせを受けた家光は、寛永寺の空さ向かって、天界、天界、天界様叫び、止めどなく涙を流し、立ち尽くしたっつんだなし。天界が亡くなって3年後の慶安元年4月、五光明天皇から次元大師の死後を、つまり送り名が送らっちゃんだぞし。ここで天界さんゆかりの地を紹介しっぺなし。天界大僧侶肖像画、会津美里町の公民館玄関を入って廊下の最初の壁さ、天界さんの晩年を描いた肖像画がかかっていんだぞち。作者は全日本肖像画美術協会の初代総裁真堀宝岩義隆氏で、旧一万円札の聖徳太子肖像画の原作者でもあんだし、この肖像画は高田の軽木久吉氏が昭和46年8月14日に会津高田町さ寄贈したものだと言わっちいんだとし。
この番組は大越正人著次元大師天界地上一寸にありを参考文献にし、語り脚本森和美、会津美里町観光協会の協力でお送りしました。